はいどうも、おならぶーです。本日はですね、ある写真家の方と待ち合わせをしてですね、私の一般人の写真を撮ってもらうと、とんでもない人に撮ってもらうんですね。まあ、自己紹介は本人にしていただくというような形にしましょうか。ケンタッキーに着いたということなんですが、どちらにいらっしゃるんでしょうか。はい、いらっしゃいましたね。どうも、おならぶーです。一応自己紹介お願いします。
はじめまして、カメラマンのハヤチンです。
はい、ありがとうございます。
遅くなりました、ごめんなさい。
大丈夫です、わざわざありがとうございます。いや、はい、まあ、挨拶そこそこにとりあえず向かいましょう。
はい、
はい、すいません、ありがとうございます。どうも、始まるよ、ジェットピーラジオがなりりはおならぶーさんにギャスさん、わたくしシャウトするカルマンザジッポーバックトラックはキリンアサヒ、始まるジェットビーラジオ。はい、改めましておならぶーです。今いるのは僕の自宅、おならスタジオですね。はい、来ておりますけれども、まあ、一応今一例の撮影をしていただいたというところですけども ね、もうちょっと見せてもらう写真でもかなり高ぶりましたね。
いや、すごかった。
はい、ではその方のインタビューを始めたいと思っております。自己紹介をどうぞ。
改めまして、カメラマンのハヤチンと申します。
ありがとうございます。
お願いします。
はい、一応ツイッター上で のフォローし合うというのは結構長くて、でちょくちょく絡んでいただいて、ブースも何度か見てくれたりとかして、でさっき話したら、ブレス式のおならブーというコメント自体は結構前から知ってましたと。はい、随分なあれですけどね、
前からもうなんて面白い人なんだ
ろうね。今叩かれて追い出されてしまいましたけれども。はい、一応活動内容というのを改めて、これを聞いている方にも一応ラジオの方にもアットマークはやちんっていうのは載せるつもりでいるので、興味持った方はフォローとかね、してもらえればと思いますから、一応ご紹介していただければ。
そうですね、いわゆる商業カメラマンなんですけど、もともとは雑誌とか広告とかそういうのの仕事がメインでやってて、はい、音楽関係の仕事が割と増えてきまして、うん、今は割とアンダーグラウンド、オーバーグラウンド、問わず、ジャンルもさほど問わず、うん、いろんなアーティストの方の、アーティスト写真であったり、いわゆるアーシャってやつですね、うん、今日はブーさんパンシャ
です、ね、パンシャです。一般人写真パンシャを撮って初めての経験だと思うんでね。
いわゆるアーティスト写真だったり、まあ、ライブ撮影、クラブイベントの撮影なんかさせていただいたり、あとそうですね、アルバムとか、うん、音源とか、DVD とかそういう映像作品なんかの、ジャケットを撮らせていただいて、ポスター撮らせていただいて、はい、させていただいてるって感じですね。
一番多分今これ聞いてる人で、ああ、あの人って思うのは、今ハヤチンさんも T シャツを着てますけれども、
はい、
ブルーハーブのあの DVD の写真を撮ってらっしゃる方っていうのが多分一番ええー、って思うところなんじゃないかと思いますけどもね。
割と最近出た映像作品なんですけどね、フェイズ 3.9 っていうザ・ブルーハーブの DVD のジャケットおよび、中面とか、ポスターとかフライヤーとかそういうものもいろいろと撮らせていただきました。
いい写真だったんですよ。
見ていただきました。
見ました、見ました。
ありがとうございます。
本当に
ありがとうございます。
その人が来るんかいっていうね。とこだったからね。
とんでもない、ね、
でも、さっきもちょっと話しましたけども、どういったつながりでアーティストの方の写真を撮るっていう流れが一番多いですか？
一番多いのは、さっきも話したんですけど、やっぱまずは飲み友達とか、遊び仲間みたいなところから、まあ、あんまりいきなりお仕事っていうモードじゃなくって、なんか仲良く遊んでて、そっから、よかったら撮ってよとか、撮ってもいいみたいな感じで ていうのが多いですね。
僕あの金沢行った時もそうだったけど、まあ、人間としてこう楽しいなと思って近づいてその仕事にこうつながるっていうような感じの方が、うん、あのその仕事自体もうまく進むかなと、ね、いう感じもしますからね。
確かにやっぱ特にやっぱこの写真っていうのはやっぱ撮る側とその撮られる側被写体とが、うん、どう言ったらいいか絆というか、うんうんうん、人となりお互いの人となりをちょっとでも知った上で撮るっていうのは結構大事で、うん、そういう空気感も映るっていうか、うんうん、っていうふうに考えてまして、うんうんうんうん、だからで、まあ、もちろんそのねあの出版社とか広告代理店なんかの仕事で、うん、人およびまあ、アーティストなんか撮らせていただくこともあるんですけど、うん、その時はやっぱりまずはちょっとでもほんの限られた時間ですけどまずお互いコミュニケーション取って、
なるほど、
話して、うん、それからじゃあそろそろ撮りましょうかみたいな感じでやる仕事することが多いですね。だ今日のブーさんの撮影も、うん、あの駅からこっちに来るまで結構ああだこうだ喋りながらなんか、
そうですね。
で僕の方は割とブーさんを全然初めましてな感じじゃなくて一方的にすごく、
うんうん、そうですね。
なのであまり緊張もなくお互い緊張もなくいい雰囲気で撮れたかな。
僕でもあのツイッターでも空気は読めるって僕は思ってるんで、でもハヤチンさんとこう会話している中でもあのこの人悪い人じゃないっていうのは僕分かってて、まあそういう人じゃないとどうぞどうぞって呼んだりも正直はあんまりはしないんで、僕自体もあの緊張というかあやっと見れたっていう感じの方が大きいだけですからね。で実際あの音楽自体は好きな方だったんですよね、はい、写真よりも先ですか音楽の方が好きっていうのは。
そうですね、やっぱり中学生とか小学校の、ね、後半ぐらいからやっぱ音楽行くようになって、うん、写真始めたのは高校卒業する間際ぐらいなんで、うん、まあ、そういう音楽の方が触れるのが早かったですよね。
それさっき聞いた話だとあのハロウィンとかも聞いていたっていう。
そうですね、はい、スラッシュメタルがとにかく好きで、はい、まあ、メタリカだったり、まあ、ハロウィンもそうですけど、うん、メタリカだったりスレイヤーだったり、うん、アンスラックスだったり、
はいはいはい、
あの辺りから入りまして、
そういうのやってると、まあ、バンドをやってみたいっていうのが多分普通の流れだとは思うんですけども、うん、 その経験はありますか。
あの少しだけ真似事程度ギター買ってやってみたことあるんですけど、うんうん、
まあ、必ずは通りますよね、
はい、
その時に音楽っていう風にはならなかった。
そうですね、やっぱコピーバンドを結成したりしたんですけど高校時代の仲間と、やっぱとてもじゃないけど真似できないと、やっぱすごいとプロはやっぱすげえと、これとてもじゃないけど俺には音楽の才能ないなと思って、うんうん、俺はやっぱりリスナーでいいよと、
はいはい、
はい、
それであの音楽が好きっていうところで、まあそのまあ、自分がそのやるっていうことではないと思った時に、うん、高校生になって写真に触れるきっかけって何だったんですか。
写真は親父が写真好きで、まあ、あの普通のサラリーマンなんですけど、うん、家にずっと一眼レフが置いてあって、うーん、でもその一眼レフは親父にとって宝物なので、うん、我々はというか、うん、ね、子供、まあ、俺弟がいるんですけど俺も弟もあの触らせてもらえず、
はい、
である日もう高校卒業間際になって一回でいいからちょっと触らしてっつって、う
んうんうん、まあそれは思いますよね。
そうそうそう、うん、もうええ加減壊さへんからさ、うんうんうん、扱い方だけ教えてくれたら、うん、あの壊さないように気をつけて触るから、はい、ちょっとちょっと取らしてよっつって、うん、で触らしてもらって写ったんですよね、うん、その初めて撮ったのが親父だったんですけど、うんうんうん、現像流し、まあ、当時はアナログフィルムですから、はい、アナログで現像流して1日か2日待って、うんうん、で上がってきたのを見て映っててすごく感動して、あ、俺にもこんな難しそうな一眼レフが扱えたみたいな、映ったっていうのも感動で、はいはい、もうそっからハマりましたね写真。
もう写真っていうところで、
はい、
その時は結構志としては写真で行くみたいなところだったんですか。
いやー、その頃はまあ写真で飯食うっていうのは思ってなかったですね。
もう趣味としてこれ楽しいって思ったっていうところなんですね、うん、
はい。
実際この、まあ、写真家、僕の知り合いにも写真で飯食いたいなと思ってるけどどうしていいかわからないっていうような人は割と多いんですけども、例えばあの、まあ、ラッパーになるデビューするってなると難しいとは思うんですけども、 ラッパーになりたかったらラップを作ればいい、うん、でトラックがあればそれに乗せればいい、トラックを作る人がいないならインストに乗せればいいっていうのは割とパンパンパンと浮かぶものなんですけども、じゃあ写真でってなった時って何をすればいいっていうのが結構浮かばないんですね、僕らからすると。
確かに。
そうなった時にはまあ、今写真でご飯を食べてる人からすると何が近道っていうとあれですけども、どういったアドバイスとかありますかね。
うん、僕もやっぱ当時できれば写真で飯食いたいなと思い始めたのは20代の中盤というか、はい、前半から中盤にかけてぐらいだったんですよね。でやっぱカメラマンになってみたいけどなり方がわからないから、じゃあもうなってる人に聞いてみようと。でその僕は京都の出身なんですけど、はい、当時京都 の、 タウン誌というかある雑誌がありまして、でそこの裏に編集部の住所とか電話番号が載ってるんですよね。で編集人誰誰とか、ね、編集長の名前も載ってて、でこうやって電話して、早と言うんですけども、誰々さん、編集長の誰々さんお願いしますって言って、で編集長の誰々さんが電話、誰かななんて言いながら、電話かかってくれて、はい、もしもしとか言って、僕将来あなたのところでできれば写真撮れるようなカメラマンになりたいなと思ってるんですけど、どうやったらなれるんですかねって言って、
もう担当直入に聞いてしまった
そう
ですね。
そうなんですよ。そしたらその編集長さんもすごくいい人で、ちょっと僕もカメラマンのやり方わからないんだけど、うちに出入りしてる誰かフリーランスのカメラマンさんなら誰か紹介できるけど、会うみたいな感じで。
いい人だね。
はい。で、あるカメラマンさんを紹介していただいて、はい、会っていただいて、で、その人の手伝いなんか、アシスタント的なこと
をしなが
ら、まあ、そっから入り口がそっからで、わーってこう、あっちでこっちでしながら。今に至るって感じですね。
アシスタントっていう手段があるんですね。
そうですね。
レコ箱持ちみたいなもんだね。
そうですね。DJ の人とね。そうですね。
へえ。はやちんさんにとって写真ってどういったところが魅力ですか。
もう映像作品もすごいなんか好きなんですけど、やっぱねその写真は映像と違ってやっぱ一瞬っていうか、その本当に何百分の1のシャッタースピードでその一瞬を切り取る、でもその瞬間のこの絵からなんか分からんけどえらい音鳴ってそうやなっていう音が聞こえてきそうな写真っていうのを割とこうそういうところに行ければいいなっていう思いで割と写真撮ってますね、ライブの撮影とか特に、
なんか僕はハヤチンさんの作品を来るってなる前ですね、ハヤチンさんと話すようになってツイッター上で、であこんなことしてる人なんだと思ってバーッと見た時に、さっきも言ったけど10フィートの写真を撮ってる人だってことを知って、あこの人なんだってなったんですけど、ハヤチンさんの写真を見てて思ったのが、この人の写真は後ろがあるって思ったんですよ。どういうことかっていうと、ライブのわーってなってるところを単純に写真撮ったというよりかは、そこできっとこんな音楽が鳴っててこういう風になってるところをこの1枚にギューってやって僕らに紹介してくれてるんだなっていう感じがすごくして、
そう思っていただけたらすごい嬉しいです。
そう今言った通りですね。本当にハヤチンさんがご自身で言ったの通りで、その写真ってその時間を切り取るというよりかは、切り取ったのは確かに今このシャッターを押したその瞬間なんですけども、その全体をギューッとやってこの写真でご紹介してくれてるっていうような、ライブの写真なんか特にそうじゃないですか。来れてない人がこの躍動感とかこの楽しさっていうのを見せれるのっていうのは、 DVD とか映像になるとある程度 100% に近い状態で渡せるんですよね。でも逆に一瞬しか撮れないシャッターのカメラっていうのはそこに凝縮しなくちゃいけないから、
そうなんですよね。
なんかこう結構語ってくれる写真だなっていうのがあって、それも含めて僕はブルーハーブの写真良かったっすっていうのは、なんで僕はこの場にいなかったんだろう、なんでここに行ってみようと思わなかったんだろう、なんで知らなかったんだろうって後悔すらしてしまうような写真だったので、いい写真ですねっていう風に。
嬉しいです。
だから意外と僕は汲み取って見れた人かなとは 思いますね。大事にして写真を撮ってる。
そんな風に言ってもらったのは初めてかもしれないです。
本当ですか？
はい、
飲み屋でしか会わないからじゃないですかそれは。
そうですね、そうかもしれない
です、
ね、
はいはいはい、でもみんなそう思ってるんじゃないかなっていう風に思いますね、うん、結構アカウントとかでもアーシャを載せてる人とかもやっぱりいるけど、僕そのすごく楽しい、写真いいなって思ったのが、まあ、これ聞いてらっしゃる方は分かるかもしれませんけども、釈迦ゾンビ の、うん、あの手のひらを太陽にっていう曲があって、あそれの中のジャケットのジャケットの裏側にある写真が、大隅とヒデボーイとツッチーがみんなで笑ってる写真なんですよ、うんうん、僕それが大好きで、
なるほどなるほど、
だからさっきあのジャースさんと僕撮ってもらって、うん、わーって笑ってる写真は僕大好きなんですよ。
あれは本当にね、僕の中でも会心の一撃
ですよね。
いいの撮れたなっていう、う
ん、なんか何話してんだろうって思っちゃったり、
いい顔いい顔して笑ってくれたんで、
うん、はい気取って撮ってください、はいかっこいいですじゃないところというか、はい、普段そんな格好しねえだろお前っていうような写真よりかはこの人こんな人なんだろうなっていう風にこう喋ってくれる写真だったりしたんですね、うん、僕、うん、釈迦ゾンビのその写真を見た時に、
なるほどなるほど、
だそれがあのとうとうプロに撮ってもらえたっていうのは
あでも本当に素敵な、ね、笑顔お二人とも、うん、
いやありがとうございます、
本当にいい顔で笑う二人やなって
もう普段通りだね、
困っちゃ
った、うんうん、本当ですね、
普段通りすぎて困っちゃった、
困っちゃうね実際あれですか、この写真家を目指しますっていう人が早知さんのところに来たりすることもありますか？
ありますね、やっぱり、うん、はい、なんかそれこそアシスタントやらせてくださいってね、はい、光栄にも言ってくれる方もいるんですけどね、うん、
そういった時にどういう風に返すんでしょうか？
いや僕はアシスタント一度もつけたことないことはないんですけど、はい、まあ、どうしても大変なもう人手がいる撮影とか大掛かりな、うんうん、ね、撮影なんかではお手伝いというか、
あくまで手伝ってっていうことですね、
はい、
う
ん、基本的にでも何でも僕今もそうでしたけど、はいはい、何でも一人でやっちゃうんで、
そうですね、
要はもうアシスタントってもうアンパン買ってきてっていうノリやと思って、焼きそばパン買ってこいみたいな、要はもう使いっぱに近いじゃないですか、アンパンぐらい自分で買おうよっていうのが僕のスタンスというか、
そ
うです
ね、そりゃそうっすよね、
はい、そういうスタンスなんで、なんか例えば 何ミリのレンズ撮ってとか、ね、それ自分で撮るしっていう、もうすぐそこにあるんやから、だからどうしても例えばなんか超大掛かりでなんかセットを組んで、ね、うん、撮影をしなきゃいけないとか、うん、大きな布のバッグを後ろに貼ってやらないといけない、うん、それはもうさすがに一人じゃ無理な作業なんで、うん、そういう時にはなんかアシスタントの方をお願いすることピンポイントでお願いすることがあるんですけどね、大抵は一人でやってるんで、
うん、なんか話してて、今日特に思ったのは、まあ、そんな風に思ってないのかもしれないですけど、偉くなりたくないっていうか、
あ感じはちょっとありますね。
いやちょっといいよ、そんな崇めないでくれ崇めないでくれとっていう感じがあるなっていうふうに思います。だからこ その僕らが見たいもんが撮れるっていうのはあるんじゃないかなって思ってて、僕芸人の人、僕お笑い芸人になりたいと思ってたから、芸人の人がカップラーメンをうまいって思えなくなったらもうこの人は面白いことが言えないと思ってるんですね。
なるほど。
僕たちの感情が分かんないのであれば、その人が面白いと思うものは僕らとはもう差があるものなんで、出てくるものがちょっと、どういうことなんだろうって思ってしまうと思うから、そのなんとなくこう偉くそのなりたくないよっていうようなもしスタンスがちょっとあるのであれば、うん、僕はそれはそのまま持ってて欲しいなと思いますね。
そうなんです。そこはもうちょっと葛藤があるんですけどね、でもやっぱどっちか言ったら偉くなりたくない方が大きいですね、やっぱりね、年も年なんで、こうちょっと美味しい仕事とか、
はいはいはいはい、
ワンカットで何十万も何百万も稼げるような、そういう先生と呼ばれるような巨匠になり、憧れはあるんですけど、正直でもなんか先生なんて呼ばれるとくすぐったりっていうか
そうですよね、はい、確かにそうですよね、なんかこう僕の中で偉い人っていうのは偉い人なのに偉ぶらないから偉い人なんですよ。
あ深 深いですね。
なんでこの人選ぶらないの、選ぶっちゃっていいのに、なのに選ぶらないから偉い人なんですよ。偉い人が選ぶってると超小物なんですよ僕の中で。あ、超ベタなことしてるんですねって、あ、外車乗って、あ、随分貧困な発想力なんですねって思うんですよ。
嫌なやつ、
はい、でもそういう風に思う、思うの本当に。
まあまあ思うね。
だけどその早賃さんにはもっと大きな仕事とかもっともっとっていう風になってほしい気持ちはあるんですけども、そのそれが有名になるのと本人が選ぶらないのはまた別の話だから、はい、有名にならないでくださいじゃなく、有名でもっともっと大きくなってください、だけどそのままでいてくださいっていうような気持ちはありますね。でもそういう感じがする人でしょ、初めてギャースさんは会うと思うし、
あ、そうですね、
はい、ギャースさん
初めまして、
改めましてそういう感じはあって嬉しかったですね。僕はあの金沢行った時も、この部分多分カットすると思うんですけど、あの金沢行った時もフォロワーの人とお話してて、あ、ごめんなさいね、僕ちょっと飲んじゃってそれ、
あ、逆でした。
ブーさんは多少いい気になってもいい気がしますって言ってて、なんでって言ったら、いや、もうもし僕だったら、あのちょっと、あの俺はこんなやつに会った、こんな人のインタビューを撮った、こんな音源をもらったって思っちゃうかもしれませんって、だけどブーさんそんなんじゃないから割と人が寄ってくるんだと思いますって、
なるほどなるほど
言ってて、僕は多分本当にいい気になったら超天狗になるタイプだと思うんです僕は。だけどこの程度で別に天狗になるとは思えないんですよ。はい、そもそもヒップホップでなんだって言ってるのは正直小さな世界でのお話っていう自覚は僕持ってるんで、ヒップホップがもう世の中ですげえっていう風にならんことには、僕が会ったこのアーティストはねってまだ言えないから、あの変な風に設定は高くしてるのかもしれないですけど、その周りでジャニーズの歌の方が AKB の歌の方がどれだけ売れてるか、どれだけあの世の中のじいさんばあさんでも鼻歌歌えるかっていう風に思ってるから、だからそういう感じももしかしたら早瀬さんもあるかなと思います。
あの僕がブーさんのそのユーストリームとか見てたり、あのいわゆる無意識のコメントとか見てて、すごい感じるのは、なんか要は人と人をつなぐ、要はコネパイプ役というか、コネクション役に、なんかこうどう言ったらいいんやろうな、なろうとしてなっているわけでもないんだろうけど、こうなっちゃってる人というか、
はい、わかります。
僕もどっちか言ったら僕を介して、なんかこいつとこいつ絶対会ったら面白いのに、こんないいことやってるんだからぜひ紹介して誰々に知ってもらいたいとか、なんかそういうところだと思うんですよね、出どころが。
一緒です、ね、全く一緒です。
そうだから、そこはあんまりジャンルも関係なく、ミュージシャン同士とかも関係なく、なんなら別にリスナーと発信する側、どのとしての関係でしか終わらないような間柄でもぜひ紹介したいと思うんですよ、僕も。だから例えばその僕が今日その仲良くさせてもらってるブルーハーブとデイビードとか、お互い僕というフィルターを
面白い
会ってほしいし、もうとっくに合わせて結構お互い仲良く、普段 の, そのプライベートでは仲良くやってるんですよね。
あ、そうなんだ。
音楽では全然通じてないんですけど、やっぱぜひ仲良くしてほしいなっていう。表現方法は違うけど、いわゆるロックバンドとヒップホップって、ね、また全然違うことやってるけども、こう根っこにあるこうメッセージはすごく似てるし、お互い の, その人間性とか、テンフィートっていうバンドの連中と、まあ、ロットングラフィティであったりとか、とザ・ブルーハーブっていう人たちっていうのはすごく似てて、やってる、ね、表現のやり方は違うけど、なんか人間性はすごく似てる、超いいやつで、
そうですね、
ストイックで、ふざけるときは本気でふざけるし、真面目にやるときは超真面目に、なんか 男気あるっていうか、生き様を感じるというか、君ら絶対会うたら仲良くなるよっていうのがね、あるじゃないですか。
そうですね、
でもそれはリスナーにも言えることで、
そうですね、
なんか10フィートが好きならきっと ロットングラフィティやってることも好きになると思うよ、おそらく
そういうことです、そういうことです。
はい、はい、なんか そのやってなんかやっぱブーさんのやってること見てると、ああ俺もブーさんぐらい口が立ったらそういうことやってみたい
ないや立つタイプだと思うな。いや
本当に今必死で喋ってますから
ねそうなんですねでも本当にそのジャンクションでいいんです僕は。うん、ここ経由したら、あなんかこんな面白いな、いいもの仕入れたと思って僕からヒューと離れていってくれればいいっていうだけなんで、だからそれはあのハヤチンさんっていう人を知らなかったら、あの今回のジェットビーラジオを聞いた人はぜひフォローとかしてほしいし、あこんな作品してる人なんだなって知ってほしいしっていうだけで、ぜひあの僕が紹介した人がどんどん有名になっていただいてですね、あのその人すごいよねって言った時に、あ知り合いぐらい言えれば僕はもう十分なんですよ。
そこはいい、
ブーさんすごいですねとか言えば全然なくて、お知り合い知り合い、ぐらい言えればちょっと気持ちいいっていうそれぐらいはあるけどね、ちょっとね、はいはい、まあちょうどあの24分ぐらいなんで、はい、これぐらいじゃないとラジオ1本にならないんでね、はい、あのちょっとこう縁も竹縄なところで切ってしまうところですけれども、本日のジェットビーラジオゲストはですね、はい、写真家のカメラマンのハヤチンさんでした。
どうもありがとうございます。皆さんよろしくお願いします
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。